ルカの福音書8章26節から39節が今日学びます聖書の箇所であります。まず26節から31節までをお読みいたします。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲリサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊は何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスは何という中とお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢会に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。主イエスは弟子たちと共に嵐の湖を渡り、ガリラヤ湖の東側デカポリス地方にありますゲラサ人の地へと上陸しました。ここは異邦人の住む地域でありました。ここに主イエスが異邦人の地域におきましても権威を持って力ある御業をなさったことが記されています。イエス様のところに近づいてきた、すぐに近づいてきたのは悪霊に取り憑かれた男でした。新約聖書にたびたび悪霊に取り憑かれた人が登場してまいります。今日ある方々は、昔は精神疾患についての知識がないから精神疾患を患った人のことを悪霊に取り憑かれたなんて考えたんじゃないかなんて考える人もいます。またそれとは逆に、今日において精神疾患患者は全て悪霊に取り憑かれていると考える人たちもいます。しかし悪霊に取り憑かれていることと精神疾患とは全く違います。悪霊付きであるか精神疾患であるかをきちんと見極める必要があります。精神疾患は医療とカウンセリングの治療が必要です。しかし悪霊付きはどんな名医であっても、優れた臨床心理学者であっても治療することはできません。今日の箇所に登場する人物は明らかに悪霊に取り憑かれた男であります。彼はイエス様を見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言いました。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。イエス様は初めてこの異邦人の地を訪れました。それなのになぜ彼には湖の向こうからやってきた人々の中の一人がイエス様であるということがすぐに分かったんでしょうか。当時はテレビもなければ写真もない時代ですから、イエス様の顔がですね、他の人たちに知られるということはありません。人々の噂話といいましても、ユダヤとかガリラヤに比べれば情報は非常に少なかったことでしょう。しかも彼はイエス様が意図高き神の子であるとまで知っていました。さらにはギリシャ神話の神々とかローマ神話の神々ではなく、意図高き神のと言っています。これ以上高い これ以上ないという最高に高いお方という意味です。その時は十二弟子でさえまだイエス様の正体を知らない時だったのに、すでに彼ははっきりそのことを知っていました。それは悪霊どもがイエス様のことを知っているからなんですね。どうか私を苦しめないでくださいと言っているのは、この男に取り付いている悪霊の叫びであります。ヤコブの手紙の2章19節にはこう記されています。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもそう信じて身震いしています。悪霊どもには神様のことが分かるんです。イエス様のことも分かりました。それでイエス様を見て身震いし恐れたのです。この男に取り付いていた悪霊は自分の名前はレギオンだと言いました。レギオンとはローマの軍隊の一軍団を意味するラテン語です。一レギオンに属する兵士の数は時代によって違ったそうですけど、イエス様の時代の一レギオンはおおよそ6000人の兵士からなる大部隊だったそうです。この悪霊がレギオンの名を名乗ったのは、文字通り6000もの悪霊が取り付いていることなのか、それともたくさんの数えきれないほどの悪霊が取り付いているということなのか、十分なことは分かりません。いずれにしても数えきれないほどの悪霊が一人の男に取り付いていたということです。ローマの軍隊レギオンは6000人の兵士からなる大部隊だけに、その破壊力は凄まじいものでした。悪霊レギオンの破壊力によって取り憑かれた男の人生はめちゃくちゃに粉々に砕かれていたのです。彼は長い間着物も着けず、家には住まないで墓場に住んでいた、荒野に追いやられていたというのは、彼が人間としての生活が全くできない状態にあったということを表しています。そしてユダヤ人からするならば、汚れた異邦人の中でも汚れのどん底にある人という感じであります。また人々は彼を取り押さえて監視するために鎖や足かせでつなぎました。ところがそれらの鎖や足かせを彼は断ち切ったとありますか、これはもはや人間の力ではありません。鎖や足かせでつなぐというのは人間の知恵です。鎖や足かせでつなぐならば、人間よりも力がある馬やライオン、ゾウさえも取り押さえることができ、制御することができ、人間は自分よりもはるかに力の強い動物にさえ打ち勝つことができます。しかし、悪霊の力には、人間の知恵が生み出したどんな力をも通用しないのです。人間の力を持って抑えることはできません。どんな科学力を持ってしても、人間は悪魔に打ち勝つことはできないのです。このゲラサ人の悪霊付きのように顕著であれば分かりやすいのですけど、悪霊は時として穏やかな顔で私たちに近づいてくることも多いものです。光の天使に変装して近づいてくるということもあります。羊の皮をかぶった狼であります。私たちは知らず知らずのうちに彼らのささやきに心を傾け、惑わされ罠に陥ってしまうことがあることでしょう。 今日に起きる悪霊の働きに関してある方は次のように語っています。悪霊の働きは今日も見られます。なぜ人々は本来の人間性とは相入れないさまざまな凶悪事件、人殺し、詐欺、テロ、自殺、その他の不正へと走るのでしょうか。それはその背後に悪霊の働きがあるからではないでしょうか。自分は悪霊とは何の関係もない紳士であり淑女であると思っているかもしれません。しかしいつも人間らしい理性や良心の臭いによって自分を律しているでしょうか。魔が差したという言葉がありますが、つい悪い心を持った結果思わぬところまで進んでしまい、ひどい言葉を口から発したり凶暴な態度を取ったり、そう考えるとこれは決して人ごとではありません。また別のある方は、私たち人間は今日においても目に見えない霊の力に怯えているというふうに語っています。人間の知恵や力では悪霊どもに全く歯が立ちません。しかしイエス様は悪霊どもよりもはるかにしのぐ力を持っておられます。どんなにレギオンをなる破壊力を持った悪霊どもであっても、主イエスの権威の前には退くしかありません。いや、悪霊どもの王様であるサタンでさえイエス様には打ち負かされてしまいます。悪霊レギオンは男から出ていく代わりに豚に入ることを許してくださいと主イエスに頼み込みました。32節から34節を読みします。ご覧ください。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。マルコの福音書によりますと、この時に死んだ豚の数は約2000匹だったとあります。想像してみてください。ここに豚が1匹います、5匹います、10匹います、100匹の豚、想像できますか。2000匹の豚、その2000匹の豚がですね、その大群がいきなり走り出したかと思うと、湖になだれ落ちる光景というのはなんと凄まじいものでしょう。ちょっとする恐ろしい光景であり、一生忘れることができない、そんな光景だったと思います。ところがそれほど印象的な出来事であるのに、なぜこのようなことが起こったのかということに関する十分な答えが分かっていません。これがイエス様のご意志だったのか、それとも悪霊どもの意志でそうだったのかということに関しても明確ではありません。しかしいくつかの可能性が考えられていますので、それらを紹介していきたいと思います。イエス様のご意志だったと考える人たちは、イエス様は豚に入った悪霊どもを逃すことなく湖の底まで沈めたのだというふうに言います。悪霊レギオンはイエス様に対して、底知れぬところに行け とはお命じになりませんようにと願ったと31節に記されています。底知れぬところというのはサタンとその配下である悪霊どもの住処です。最後の裁きの時まで彼らの住処とされている場所です。その底知れぬところから時として登ってきまして人々を惑わし、人々を真の神様から引き離そうとしてくるんですね。ところでこの底知れぬところと訳されましたギリシャ語ですが、旧約聖書のギリシャ語訳におきましては深い淵を意味する言葉で使われています。地の深い淵を指すこともあれば水の深い淵を指すこともあります。そのことから悪霊どもが取り付いた豚が湖に沈んでいったことは悪霊どもが底知れぬところに落とされていったことを目に見える形で表しているんだと考える人たちがいます。またこれは悪霊どもの意思だった、悪霊どもがそうやったんだというふうにですね考える人たちもいます。悪霊レギオンの破壊力の凄まじさを見せつける光景だと言います。これほど凄まじい恐ろしい力が一人の男を支配していたというんです。しかしこのことは逆に言うならば、この一人の男が悪霊から解放されたということがどんなに素晴らしいことであるのかということも物語っています。しかしまた大量の豚が死んだ結果、人々が取った行動から考えると悪霊どもが人々の心理を利用してイエス様をこの地方から追い出す企みだったのかもしれません。35節から37節、人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に仕えていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。主イエスがガリラヤ湖の嵐を鎮めたときに、弟子たちは恐れました。今はギリシャの人々も恐れをなしました。人間の手に負えなかった悪霊付きの男が正気になったのを見て、また大量の豚が湖になだれ落ちたということを聞いて、ゲレサの人々は非常に恐れたのです。イエス様に従ってきました弟子たちは、イエス様が嵐を鎮め恐れてもなおイエス様についていきました。しかしゲレサの人々は恐ろしさのあまり、イエス様に出て行ってもらったというのです。第二コリント4章4節には次のように記されています。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。悪霊どもは、人々がイエス様を信じることを妨げます。何とかしてイエス様から遠ざけようとします。人々のうちに恐怖心を与え、人々がイエス様に近づかないようにさせることは悪霊どもがやりかねないことであります。イエス様はこの土地から離れていきました。しかしイエス様の証はこの地にとどまり続けました。 38節39節に、その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきり願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。人にはそれぞれ神様から与えられた使命があります。みんな同じではありません。イエス様が十字架につけられるまでお供した弟子たちもたくさんいました。しかしこの悪霊から解放された人はお供をすることではなく、この地にとどまり続けて家族をはじめ人々にイエス様のことを明かしする使命が与えられたのです。イエス様は彼に対して、神があなたにどんな大きなことをしてくださったかということを話しなさいと言ったんですけど、彼はイエス様がどんなに大きなことをしてくださったかということを明かしたと。彼はイエス様のことを家族に明かし、町中の人たちに知らせました。そればかりではなく、マルコの福音書によりますと、もっと広い範囲、デカポリス地方全体の町々で彼は明かしたらしいのです。彼こそ異邦人への伝道者の第一号であるというでしょう。イエス様は嵐の湖を乗り越えてガリラヤ湖の東側へと渡ってきたのに、すぐにその地から追い返されてしまいました。何のために嵐を乗り越えてこの地にやってきたのか。しかしイエス様には全てのことがご存知であったはずであります。考えてみますと、イエス様がガリラヤ湖の東のゲラサ人の地に来たのは、この悪霊に取り憑かれた人を救うためだったと言えることと思います。どんなに少ない人の救いのためにも労を惜しまず、嵐の湖さえ乗り越えてでも助けに来てくださるのがイエス様です。実はこの時悪霊を追い出してもらったのはもう一人いたようです。しかしたった一人であったとしても、イエス様はその一人を救うために困難をも乗り越えて来てくださる方、この世界にたった一人だけ、あなただけが存在してたとしても、主イエスはあなたを救うためにこの世に来てくださり、苦しみを受け十字架につけられたのです。イエス様は意図高き神の子です。意図高き神ということをある方は、この宇宙で全てを握る最高の方というふうに説明しました。この宇宙で全てを握る最高の方の御子が大いなる御力を持って嵐を鎮め、悪霊どもを退ける大いなる方が、小さな私一人を全力で愛し守ってくださるというのです。この主イエスに信頼していくことこそ、悪霊どもに打ち勝つ鍵です。いや、主イエスに信頼すること以外には、悪霊どもに打ち勝つ方法はありません。人間にはできません。しかし神にはできるのです。我たちの力では悪霊どもの力をどうすることもできません。 しかしイエス様にはできるのです。このイエスキリストに信頼しつつまた歩んでいくものとなりたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、この世において私たちが歩んでいく上でさまざまな誘惑に遭います。私たちの心の内にある欲を知って、心の中にある闇をついて、サタンの使いである悪霊どもがささやきかけ、私たちを惑わし罠を仕掛けてまいります。この世においては霊の戦いがあります。主よ、どうぞ私たちに御力をお与えください。私たち人間には悪霊どもに勝つ力はありません。しかしイエス様には圧倒的な力があることをありがとうございます。どうぞ主イエスに信頼しつつ歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ悪しき者から私たちをお守りくださいますようお祈りいたします。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ導いてください。集われましたお一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。